皆さん、おはようございます。11月12日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。天気予報がよく当たりまして、本当に、暑い日もありましたけども、急に、気温が下がってまいりまして、本当に、昨日から寒い日が続いていると思います。皆さんもどうぞお体に気をつけていただきたいと思います。遅かった紅葉もですね、そろそろ、進んでくるものと思ってですね、楽しみにしたいと思いますが、さて、先週は、昇天者記念日礼拝を捧げました。天にあるものも地にあるものも、そしてご家族の皆さんとも交えてですね、一つとなりまして、私立礼拝、そしてまた墓前での礼拝を、守ることができました。本当に意義ある一日であったと思います。さて、今朝はですね、教会歴でいきますと、降誕前節の第7史実にあたります。クリスマスまでですね、今日も含めまして、7回の、史実を、過ごしていくわけであります。この間は、いつもですね、旧約聖書から、御言葉に、聞いております。今日この与えられました聖書はですね、創世記の12章の1節から9節であります。この季節は今ご案内しましたようにですね、主イエスキリストのご降誕を待ち望むとともにですね、主イエスキリストがこの世に使わされたその意義をですね、学ぶ時だとも思います。そのためにはまずはですね、旧約聖書から御声に、ずっと聞いてくるわけなんですが、このイスラエルの歴史を通しましてですね、神様の愛が示された、その足跡が、まあ、記されています。まずは、創世記に今日は着目していきたいと思うんですが、神様は天地を創造されまして、アダムとエバという人間を作られました。そうした神様の祝福を受けて、創造されました人間がですね、罪を犯して、神様に背いて神様から離れていきました。神様は、人はですね、神様に背いて離反しました。しかし神様はですね、人を見捨てられません。神様は新しい救いの技としてですね、一人の人を選びまして、彼に一つの民族を作らせまして、でその民族を通して人を救うことをご計画されました。それがアブラハムのですね、その証明に始まったと創世記の、筆者はですね、記しているわけであります。今日はこのアブラハムへの証明物語から、私たちがですね、この人生の旅路、どのようにして歩んでいくのか、歩んだらよいのかをですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずですね、創世記の12章の1節から2節であります。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにと、このように記されております。アブラム、 後にですね、アブラハムと言いますけども、はこのメソポタミア、チグリス、ユーフラテス川が流れる、本当にですね、世界四大文明の発祥の地、メソポタミアですね。本当に豊かなところですね。住む遊牧民であったわけです。この遊牧民というのはですね、牧草地を求めて移動する生活をするんですが、この移動の範囲はやっぱり水と草があるということが条件になるわけですね。で、この今日の、すぐ前ですけども、11章の31節です。ですね、テラというですね、テラは息子アブラムとハランの息子で、自分の孫であるロトおよび息子アブラムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデアのウルを出発し、カナン地方に向かったと。彼らはハランまで来るとそこにとどまったと。テラは205年の生涯を終えてハランで死んだと、そのように、まず記されております。このですね、アブラハムはですね、このお父さんのテラの時代にですね、カルデアのウルからですね、このハランまでまずは移住していきます。チグルス・ユーフラテス川の上流のホールですね。で、ウルはですね、ユーフラテス川とこのチグリス川が交差する河口の町ですが、先ほどお話ししましたように、メソポタミア文明の発祥の地です。そこはですね、この神様というと、月が拝まれてたんですね。この太陽や月はですね、本当に、非造物なんですね。神様によって作られたものなのに、それを拝む文明が生まれていましたですね。神様の創造の技がですね、本当に忘れられていたわけです。神様を拝んでないんで、神様はですね、この創造の回復のために、このアブラハムの父テラにですね、この偶像崇拝の町となってしまったそこを離れて新たな信仰の場を求めるように命じられました。テラはですね、ユーフラテス川に沿って北上していきます。上流のハランまで移住しました。しかしテラはですね、そこで亡くなってしまうわけですね。そこで生涯を終えたと書いてあります。そのテラの息子のアブラハムにですね、ハランを離れて私の示す地に行けと神様の証明がありました。このウルからハランまではですね、およそまあ、1000キロぐらいあると思うんですが、東京から、広島ぐらいまでだと思いますがですね、そのぐらい距離があるんですね。このユルフラテス川に沿う地域ですので、この水と草は肥沃なんですね。ですからその水と草がある限り、羊とかヤギを、養うにはで十分な、ところであるわけです。ですから遊牧民の生活は、保障されているわけです。しかしですね、今回神様が命じておられることは、ユーフラテス川から離れて、砂漠を越えてですね、サウジアラビアですかね、この、広大な砂漠地帯ですね、でカナンに行けというものだったわけですね。 そこにはメソポタミアの矢のですね、遊牧民にとっては本当に知らない土地ですよ。まだ水や草とか食べるものはあるのかと。ねえ、わからないですよ。あるいはね、この、まあ、追いはぎとか、盗賊とかが住んでいる。あるいは野獣もいる。そんな危険に、満たされた地だったと思います。で、神様はですね、アブラハムに、私を信じ、見たことのない地に行けと言われたわけです。そして十二章の、2節から3節です。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高めると。祝福の源となるようにと。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると、そのようにして書かれています。私があなたを養い育てる、その約束を信じて一歩を踏み出しなさいと言われてるんですね。で、アブラハムはその時75歳。まあ、今では後期高齢者ですね、75歳。人生のですね、まあ、当然盛りは過ぎているんで、当時、今からもこの頃だったら大変な、お年だったと思いますね。奥さんのサラはですね、不妊の人でして、子供もありません。これからも子供を持つ希望もないんです。アブラハムの人生はですね、もうやがて終わりにかかったようなものでした。その時に彼は召されたわけですよ。証明されたんです。神様から召されたんです。彼はですね、この一言もこの、神様に質問することもなく、そうです、そうですね、なぜですかなんて言わないで、カナンを目指して歩き始めたわけですよ。この一歩が本当にこの世界を変えていくことになってなりました。神様の救いの歴史がですね、の歴史の壮大なパノラマがこれから繰り広げられていくわけです。このアブラハムからイサクが生まれました。やがてイサクからですね、ヤコブが生まれます。で、ヤコブのですね、12人の息子が後のイスラエルの、12の部族を形成していったわけです。ユダヤ人にとってですね、このアブラハムは本当に民族の祖であるわけであります。このユダヤ教、それでまたユダヤ教が広まるわけですが、で、このユダヤ教からまたキリスト教が生まれてくる。ですからキリスト教におきましてもですね、アブラハムは信仰の父であるとも呼ばれているわけですよ。ローマの信徒の手紙の4章の、11節にそう書かれてますね。またアブラハムはですね、そばめのこのハガルをですね、でによってイシュマエルが生まれてくるんですが、このイシュマエルがですね、アラブ民族のもといになっていくわけです。イスラム教もまたアブラハムから生まれていったことになります。アラブ民族の宗教ですね、イスラム教が生まれてきます。世界の三大宗教とも呼ばれているこの、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教のいずれもがですね、アブラハムを父と呼んでます。そのアブラハムの第一歩がこの波乱から旅立つの中にあるわけであります。アブラハムはですね、もう本当に一族路頭を引き連れて遊牧をしながら故郷を離れカナンを目指したわけであります。長いこの旅の末にアブラハムはですね、カナンの地に 入っていきます。そしてシケムに入りましたけども、まあそこにはですね、もうすでにカナン人がですね、もう住んでいたわけです。聖書考古学によりますとですね、最近随分の発掘作業等が進んで、いろいろなものが出てまいりました。もうすでにこの時、カナン人が住んでいた。おそらく、ウガリとの文化が示すようにですね、今のシリアの、西海岸の方ですけども、ウガリ島でからいろんなものが発掘されてますけどもね、非常にそのもう早くからそのカナンの人が住んでいたことは事実だと思いますね。この後お話しますけども、ネゲブの砂漠からもですね、古くからのものも発掘されてます。神様はですね、アブラハムに言われます。あなたの子孫にこの土地を与えると、十二章の七節で言ってるわけです。子供もなくですね、いわゆる、武器も持ってない、武力も持ってないわけですよ、アブラハムは。遊牧の民ですから。まあ、持ってるとしたら、狼を蹴散らすためのダビデと同じようなですね、ゴリアテを撃った方と同じような石打ちのですね、そのぐらいの、石ですね、石を飛ばす武器、そんなものしか持ってなかったと思うんですよ。でこの土地を与えるという約束が与えられたわけです。まずは、アブラハムはですね、黙ってそこで祭壇を築くわけです。まずは主を礼拝します。私はね、このね、このアブラハムがまずは祭壇を築いたっていうことはね、でどこ行ってもこの後祭壇を築くわけですよ。とても感銘するんです。まずは礼拝からなんですよ。神様の召しに応えて、そしてその約束の地、カナンに入った。そしたらまず祭壇を築いた。この姿勢だと思いますよ。アブラハムはカナンの地をさらに南に下ってベテルまで行ってます。そこにも祭壇を築くんです。主の皆をそこで呼び求めるんですよ。そしてアブラハムは南下して砂漠の地のネゲブに行ってます。このね、知人やね、親族もない新しい土地ですよ。アブラハムの心中はですね、本当不安だったと思うんですよ。しかしですね、本当に祭壇を築いて、まず信仰をによって生きてるということがよくわかりますよね。皆さん、このね、新約聖書のヘブライ人への手紙の11章ですね、新約415ページをちょっと開けてみていただければと思います。ヘブライ人への手紙の、11章8節から、10節にこうあります。このアブラハムの信仰を称えているんですね。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みましたと記されております。アブラハムはですね、この信仰、アブラハムのこの信仰をですね、ここで称えてます。 このですね、アブラハムは神様がその設計者であって建設者である、その堅固な土台を持つ都をですね、待望していたわけなんですよ。確かにアブラハムは信仰の偉人です。でもアブラハムはシケムに来まして、そこにですね、おそらく強力な武器もあった。そしてこの、頑丈なですね、砦でも持つ先住民がいるのを見たんでしょう。でもね、何も思わなかったのかと思いますけども、ここが本当に約束の地なのかと彼は疑ったと思うんですよ。ですからね、彼はシケムを離れてベテルに下っていくんですよ。そこには自分が土地を持つ可能性があるかもしれないと思ったんです。しかしね、ベテルにもどうも居場所はなかったんでしょうね。だからさ、彼はですね、砂漠地帯にのネゲブの方に、ネゲブの砂漠にですね、行ったんでしょう。恐れのない、そういうね、人から攻撃される恐れのない、このですね、シケムとかベテルっていうのは中央高地の、地帯、肥沃な地帯ですね。ですからそこですから、おそらく、先住民も多くいたんでしょう。おそらく攻撃されたんだと思うんです。で、やむを得ずその砂漠地帯であるネゲブの砂漠の方に、今日構えたわけです。このネゲブのですね、洞窟に描かれた絵のですね、もうあのこの子を、人が住んでいたことが証明されてるんですね。ですからそこにやっぱり今日構えたわけです。アブラハムがですね、神様の約束を疑い始めているんじゃないんでしょうか。何なんだろうなと思ったんですよね。その疑いが、10節以下でさらに深くなっていくわけです。12章の、10節以下ですね、言いますとね、その地方に飢饉があった。アブラハムはその地方の飢饉がひどかったので、エジプトに下り、そこに滞在することにしたと。エジプトに入ろうとした時、妻サライに言ったと。あなたが美しいのを私はよく知っている。エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくに違いない。どうか私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたのゆえに幸いになり、あなたのおかげで命も助かるだろうとまで言ってるんですね。まずはですね、約束の地に来たアブラハムをその最初に迎えたものは飢饉でした。干ばつのためですね、この家畜に食べさせるもののための草も水も手に入ることができないわけですよ。せっかく約束の地に来たのに、なぜ主はこのような災いを下さるんだろうかとですね、そういう思いになったでしょう。アブラハムは私が養うという神様の約束にですね、信頼できなくなってきて、食べるものを求めてエジプトにまで下っていくわけです。で、エジプトに行く道すがらですね、彼は妻サラがですね、際立って美しいから気になるわけです。さて、妻が美しいことは夫にとって誇りなんですけどもですね、弱肉強食の世界では本当に危険なわけです。強い者が力をずくで奥さんを奪う、夫を殺す可能性があるからなんです。で、そうですよね。で、アブラハムはさらに言うわけですよね。この女はあの男の妻だと言って私を殺すから、ね、あなたを生かしておくに違いない。だから私を ね、エジプト人があなたを見たらそういうふうに違いないと、どうか私の妹だと言ってくださいと言ってるんですね。このアブラハムの懸念は本当に現実になっていったわけなんです。エジプトの王様はサラのこの美しさにですね、目をとどめて彼女をこの宮廷に迎え入れるわけです。そしてアブラハムはサラのお兄さんとして王からですね、多くの贈り物を与えられるわけです。裕福になるわけです。この信仰の父と言われる人が奥さんを売って身の安泰を保って金持ちになったことになるわけですよ。それはですね、創世記の3章で見ましたあのアダムの姿と同じですね。私の骨の骨、肉の肉と愛した妻が過ちを犯してその災いが自分に及びそうになるとですね、アダムは言ってるんですね。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと言ってるんです。私が悪いんじゃない、妻が悪いんだとアダムは妻を見捨てるわけです。アブラハムも奥さんをエジプトの王様のに売っておいて身の安全と繁栄を図ろうとしたわけですよ。しかし神様はこのアブラハムとサラを救い出すわけです。12章のですね、創世記12章の17節ですね、こう、ところが主はアブラムの妻サラのことでファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせたと言ってるんだ。ファラオはですね、突然の疫病の原因がサラを召したことにあることを知らされますですね。アブラハムを呼び出してサラを連れてエジプトを立ち去るように命ずるわけです。アブラハムはですね、何も言わないで与えられた家畜やこの金銀を持って妻と共にエジプトを去ることになります。アブラハムはですね、おそらく恥ずかしさに顔をあからめながら再びですね、約束の地に戻ったことと思います。彼がカナンの地について最初に行ったのはやはり礼拝でした。13章1節から4節にこうあります。アブラムは妻と共にすべての持ち物を携えエジプトを出て再びネゲブ地方へ戻っ上がった。ロトも一緒であった。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていたと、このように記されてますが、そしてネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に祭壇を築いて主の皆を呼んだ場所であったとありますですね。そうなんですよ。本当にですね、こう読みますとね、このまずアブラハムは信仰なんですよ。このヘブライ人の手紙の11章1節にこうあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですとあります。このアブラハムはですね、信仰の偉人なんですが、彼もまた聖人ではなかったんですよ。約束の地に来てですね、この先住民がですね、砦を構えて、力もあることをして知ればですね、そして身の危険を感じてこのネゲブの砂漠に隠れます。そしてまたさらに飢饉でですね、エジプトに逃れていけば自分の妻を利用して身の安全を図ってるわけですよ。アブラハムも 私たちの同じ罪人だと思うんです。同じ過ちを犯す人間だったんですよ。ここでこのアブラハムの生涯は私たちと関わりを持つものになってくることが分かるんじゃないんでしょうか。アブラハムの最初の旅立ちはハランを出てカナンの地に向かった時でした。その後アブラハムはエジプトで罪を犯します。恥ずかしい思いを抱いて赤面、本当に恥ずかしい顔を赤くして約束の地にカナンに戻るですね。そしてまたそこに祭壇を築きました。主の名を呼びました。その時こそがこのアブラハムの信仰者としての新しい出発だと思うんです。聖書でですね、およそこの信仰者と呼ばれる人はですね、決して貧困法制の人ばかりじゃないんですね。あのダビデですよね。えダビデはですね、人の奥さんにですね、の水浴をしているところを見てしまって横恋慕してしまうわけですね。それでその、旦那さんをですね、戦争に追いやって殺してしまうわけですよ。そして女を自分のものにしてるんです。バトシバですね。でペテロはですね、あのイエスの裁判の時、そんな人は知らないと言って否定しますよ。でパウロです。パウロも伝道者になる前は本当に、迫害者でしたね。しかしダビデはこのバトシバのを自分のものにしてしまったその過ちを通してですね、自分が罪人であることを知って新しい人間となっていきました。ペテロはイエスなんか知らないと言った後ですね、本当に大祭司の屋敷を飛び出して泣いた。その時鶏が鳴きましたですね。本当にイエスを裏切ってしまったと後悔の涙を流しました。パウロもそうですね。あのダマスコの途上で復活のイエスと出会いましたけども、パウロを迫害する者からですね、本当に迫害される者に変わっていきました。すなわち伝道者としてパウロはですね、素晴らしい働きをしていったわけですよ。私たちがこの自分の力に頼っている間は神が見えないんじゃないんでしょうか。わかんないですよ。しかし過ちを犯して砕かれた時、自分をね、気づかない人がなんと多いことでしょうか。もうこれでいいんだと思ってね、悔い改めない、罪ばっかし犯してんですよ。その過ちが砕かれた時に初めて神様と主の皆を呼ぶんですよ。その時神様はご自身を表してくださって、見えない神が見えるようになる。ああ、このことがやっぱり神様から私に光を照らしてきてくれてることなんだと気づいてくようになるんですよ。そして自分の人生の歩みの中に神様の見えない手が働いていることを知って、そこに初めて感謝する気持ちが生まれてくるんですよ。ね、まさに信仰というのは望んでいる事柄を確信して見えない事実を確認することなんですよ。今あるのは神様があなたを招いてくださってるんだ。そのことに気づくことが大事なんですよ。私たちも自分の罪を知って泣いて悔い 改めた時こそがですね、人生の再び出発をすることができる、その時なんですよ。私たちはいつもね、神様から招かれてるんですよ。そのことに皆さん気づいていただきたいと思うんですよ。死の祝福の中にいつも入れられてるんです。そのことをアブラハムの生涯は私たちに教えてくださってるんじゃないんでしょうか。救いの約束を信じてですね、私たちも今日からまた新しい出発を歩み出したいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もまた御言葉に聞くことができまして感謝いたします。アブラハムが神様の御声に従ってカナンの地を目指して歩み始めました。そのように私たちも常にあなたが招いてくださっている、そのことを信じて歩むことができますように、私たちに信仰の力を与えてください。この時を感謝し、主イエス・キリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。